るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に改めて北朝鮮に対しては拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月2日、北朝鮮のミサイル発射予告に対する米国国防省高官の発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月16日に北朝鮮が4月に衛星を発射するという言い方で、弾道ミサイル、長距離ミサイルの発射を通告してから、アメリカではそれを思いとどまらせようという発言がいろいろと相次いでおります。3月の終わりには、アメリカの国防総省の高官の発言というものが相次ぎました。3月28日にはアメリカの下院の軍事委員会でピーター・ラボイというアジア太平洋担当の国防次官補代理が、3月16日の北朝鮮のミサイル発射という通告は、これは2月29日の米朝合意を無効にしたと、アメリカ側米朝協議の中で明確に人工衛星の打ち上げは合意の違反になるということを北朝鮮にちゃんと伝えていたという、そういうことも明らかにいたしました。それゆえですね、ラボイによればアメリカは北朝鮮に対する栄養補助食品の提供というのを一時停止せざるを得なくなったんだということをラボイは述べました。さらに予定される北朝鮮のミサイル発射というものは極めて挑発的な行為であると、なぜならそれはその北朝鮮の長距離弾道ミサイル能力というものを向上させようという願望の表れであるからだということでありまして、そして、こういう北朝鮮のミサイル発射というのは明らかに北朝鮮が負っている国際的な義務の違反ということになると、つまりは国連の安全保障理事会の決議17185、そして18745の違反ということになると、この2つの決議は北朝鮮に弾道ミサイル技術を使ったいかなる発射というものも禁止しているわけですので、その点をアメリカ側は非常に問題にしているということになろうかと思います。また3月29日には次期国防次官、この後、国防次官になると、指名をされておりますジェームス・ミラーという人物が上院の軍事委員会で証言をいたしました。でも、もし北朝鮮がミサイルの発射に踏み切るんであれば、我々は北への栄養食品の支援を 中止する。そしてそれ以外にもアメリカが取ろうとしてた措置を中止するということになるであろうと。そしてその今後アメリカがどういう方向に進むべきかというようなことについても全面的な再検討をしなければならなくなると。ミラー、次期国防次官は非常に強くその点を強調したわけでありますが、もし北朝鮮がミサイルを発射すれば栄養補助食品の支援と提供ということが中止されるというだけじゃなくて、その他の、アメリカが取ろうとしている措置についてもやめることになるかもしれないと、ミラーは述べたわけでありますが、そうしますと現在一時停止状態にあるわけですが、北朝鮮におけるその米軍米兵の遺骨を収集する作業、これも今の一時停止からですね、完全な中止の方に行くかもしれないと、そういうこともジェームス・ミラー次期国防次官は示唆したということになろうかと思います。いずれにせよこのミラー次期国防次官はですね、アメリカが北朝鮮のミサイル開発計画というものをともかく今後も注意深く監視していくということを強調いたしまして、でアメリカ軍は韓国と緊密に協力して北朝鮮の脅威に対応していくということも再確認をいたしました。北朝鮮がアメリカとの間で軍事的な面でも協議をしたいと、いわば軍事対話と言いましょうか、軍と軍の対話をしたいと望んでいることは、よく知られていることであります。最近も約3ヶ月前になりますが、北朝鮮は、アメリカに対して軍のいわば閣僚級会談といいますか、国防省会談ということになろうかと思いますが、それを開催したいという提案をしたこともございました。ですから北朝鮮は今アメリカとの間に、軍事対話と軍事協議というものも行いたいと、考えているということになりますが、それを本当に実現させたいのであれば、当然のことながらまず最初に北朝鮮が行わなければならないことは4月に予定されているミサイル発射を中止するということになろうかと思います。もし今回のミサイル発射を北朝鮮が中止するんであれば、北朝鮮が望んでいるアメリカとの間の軍事会談、軍事協議というものも可能になってくると考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。韓国をはじめ日本へ帰国した拉致被害者などの証言から、タイ、ルーマニア、レバノンの国民で北朝鮮に拉致された可能性のある人々が存在することが明らかになっています。このほか北朝鮮から帰還した韓国人拉致被害者の証言では、中国人などの拉致被害者も存在するとされています。このように北朝鮮による拉致問題は国際社会全体の人権問題となっています。今回は日本人拉致被害者ご家族と各国の拉致被害者ご家族との国際的連携についてご紹介します。日本以外の国における北朝鮮による拉致問題はどのような状況なのでしょうか。まず韓国では拉致被害者のことをラホク者と呼んでいますが、韓国政府の発表によれば朝鮮戦争時のラホク者は8万人以上に上ります。またそれ以降の平時におけるラホク者も3000人以上となっており、そのうち未だ安否が確認されていない被害者はおよそ500人とされています。タイではアノーチャ・パンジョイさんという女性が北朝鮮によって1978年に拉致された可能性のあることが、帰国した拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンさんの証言をきっかけに 明らかになりました。ジェンキンさんによると、アノーチャさんはマカオからボートに乗せられて北朝鮮に連れて行かれたそうです。さらにジェンキンさんの証言をきっかけに、ルーマニア人女性のドイナ・ブンベアさんが1978年にイタリアのローマから北朝鮮によって拉致された可能性があることが明らかになりました。ドイナさんは北朝鮮で元アメリカ兵のジェームズ・ドレスノクさんと結婚していたこと、平壌で曽我ひとみさんと同じアパートに住んでいたことなども分かりました。日本と各国の拉致被害者のご家族は具体的にどのような連携の活動を行っているのでしょうか。家族会、救う会、拉致議連が主催して毎年開催されている国民大集会や国際シンポジウムには、韓国、タイ、ルーマニアなどの拉致被害者団体の関係者が参加しています。例えば、2010年4月に東京で開催された国民大集会に、韓国の朝鮮戦争拉致被害者家族協議会からチェ・グアンソク国際担当理事や、タイの拉致被害者アノーチャ・パンジョイさんの甥であるバンジョン・パンジョイさんが参加し、拉致問題の一日も早い解決と各国の国際的な連携を強く訴えました。このほか、日本の家族会のメンバーは韓国、タイ、ルーマニアを個別に訪問し、各国の拉致被害者のご家族や支援団体関係者などとの交流を深めています。例えば、2010年11月1日に韓国ソウルのプレスセンターで第2回北朝鮮による国際拉致解決連合国際大会が開催され、日本から家族会、救う会、拉致議連が参加しました。北朝鮮による国際拉致解決連合は2007年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、家族会、救う会、拉致議連が東京で開催した国際会議の際に、世界各地の関係者が連携し、拉致被害者の救出、真相の究明、北朝鮮による謝罪、犯人引き渡し、補償など、拉致問題の解決を目指すことを目的として設立されたものです。第2回大会では、韓国、日本、タイ、ルーマニアなど、被害国政府と米国など関係国政府、そして国連など国際機関が連携を強め、拉致問題解決のために全力で取り組むことを強く求める旨の決議文が採択されました。このように、日本人拉致被害者のご家族は、各国の拉致被害者家族会、支援団体と連携して、解決に向けた取り組みを行っており、日本政府はこうしたご家族の活動を支援しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気でいますか？今、どこで、どうしていますか？母ちゃんと離れ離れになって33年。私も52歳になりました。 母ちゃんは今年80歳になりますね。自分の年がわかりますか？みんなでお祝いをしたいです。私も日本に帰ってきていろいろなことがありました。でも母ちゃんのことを考えればどんなにつらいことでも我慢できます。大好きな母ちゃんに一日も早く会いたいです。最近私は母ちゃんの夢をよく見ます。思いっきり甘えている姿があります。とても幸せな時間です。母ちゃんは私の夢を見ますか？きっと見ていると思います。一日も早く夢を現実にしたいと思います。私は毎日おじいちゃん、おばあちゃんたちに囲まれて楽しく仕事をしています。いろいろなことを教えてもらっています。そんな時、ふと思います。母ちゃんにもっといろいろなことを教わっておけばよかったと思います。夫は71歳になりましたが、毎日辛そうですが仕事に出ています。娘2人も保育園、そして酒屋さんで頑張って働いています。妹、富子の家族もみんな元気でやっています。今、佐渡は稲刈りの真っ最中です。母ちゃんにおいしいご飯を食べてもらいたいです。昔、私が小さい頃、梨を持って母ちゃんと稲刈りに行ったことを思い出しました。今思えば、もっとたくさん手伝いをしておけばよかったと思います。私たちは年に何回か拉致された人たちのために救出運動をしています。たくさんの人たちに出会えます。みんな大変ですけど頑張ってくださいと温かく声をかけてくれます。その度に大きな力をもらっています。私が母ちゃんにできることを精一杯やっていきたいと思います。そして一日も早く佐渡に帰ってきて、みんなで楽しくおいしいものを食べて楽しいことをたくさんしてほしいと思います。そのためにも体に気をつけて元気でいてください。元気でいることが一番です。私たちも今まで以上に努力します。母ちゃんの笑う顔が見たい。元気な顔が見たい。そして思いっきり甘えてみたい。一日一日、年を取っていく母ちゃんのことを考えると、とてもつらいです。私たち家族、妹家族も、一日も早く母ちゃんが帰ってくることを願っています。元気でいれば絶対に会えます。私たちも、その日のために頑張ります。母ちゃんは 何もせずに、ただただ体に気をつけて元気でいてください。待っていてください。大好きな大好きな母ちゃんへ、瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、伊藤咲子さんのひまわり娘です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http:// www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。